ハニー FM はラジオ局、電波のラジオ局から今は、ウェブラジオという形で皆さんに配信でお楽しみいただいている番組なんですけれども、開局からしばらくして始まった、この気軽にマイ防災10周年なんです。天間さん、ありがとうございます。防災士の天間由佳さんをお迎えしまして、やはり、今ちょうど熊本の方がまだまだ現状が皆さんがこうホッとできる状態でもないので、切実なトイレ問題というのが皆さんもご存になっていらっしゃると思いますけど、そのことが一番私も気になっていたところを、天間さんのこの冊子今日お持ちいただいてますか。心と命を守る10のヒント、これは阪神・淡路大震災で天間さんがご自身の体験から、は
い、そうです、被災した経験からこうしたらよかったなということをまとめた本になります。
はい、とにかく心がダメージを受けると、はい、次のステップに行けない、
はい、動けなかったので、皆さん物を備えがちなんですけど、はいはい、心もすごく大事だよっていうのをお伝えしたくて、その冊子を作らせていただきました。
でもこの冊子を見せていただいて、ぜひタイトル通り気軽に、はい、毎月一度お届けしているので、気軽に皆さんの中でピンときたそのヒントを実習していただいたら、どんどんと積み重なっていくんじゃないかということで、一つずつ皆さんにご紹介しても何十周もしてますね、
はい、本当に、
はいはい、ということで10周年を迎えたんですが、今日は実は、特別の場所で収録をしておりまして、今日の10周年にふさわしいスペシャルゲスト、改めてご紹介したいと思います。この後、城作りから学んで生かそう、南海トラフ巨大地震へのマイ防災というテーマで講演をしてくださいます、一般財団法人防災教育推進協会の理事長でもいらっしゃいます浜口和久さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。東京からわざわざ、
はいはい、
前乗りをして
全泊しまして、
ありがとうございます。
万難して今日いただきました、
はい、というのは昨日は
丹波篠山の方にちょっと行ってきまして、
はい、
暑かったんですが、20年ぶりにちょっと城を攻めてきまして、
はい、ああ、お城好きでいらっしゃるということで、やはり篠山城跡というのはお好き、城好きの方には、
そうですね、やっぱり城好きにはすごくこう興味のある城の一つですよね。
ああ、そうなんですか、
はい、石垣も含めてですね、
はい、そうなんですね。今日はそのお城の話ではない部分で、この時間は防災のお話を後ほどゆっくりお伺いしたいと思います。そしてもう一方、戦国プリンセス、博士ちゃん、サンドイッチマンの芦田愛菜さんの博士ちゃん、番組でおなじみの戦国プリンセス博士ちゃん、それから防災士でもいらっしゃるんですね、諸星天音さんお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。
はい、本日はお願いいたします。
天音さんはいくつの時から、はい、この、お城のお話でテレビには出られたんですか。
最初は小学校5年生の時に、
5年生、
はい、この当番組に出演させていただきまして、はい、まあ、今も継続的に何度かは出演させていただいているんですけれども、ね、はい、まあ、やっぱり城と防災すごいつながりがあって、
やっぱりあるんですね、
はい、そこもとても興味深い内容なので、はい、まあ、その話もできたらなと、はい、はい、思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
それでは早速なんですけども、今もお話を伺いしたそのお城と防災、防災にどうやって興味を持たれたのか、じゃあそのまま天音さん教えていただけますか。
はい、私はですね、最初浜口先生、はい、が、お城のとても詳しい先生でもいらっしゃるんですけれども、はい、先生が執筆されているお城関係の本を最初読んだことがきっかけで、
いくつの時ですか。
それが小学校4年生の時に、
は
い、読みまして、はい、
で
その博士ちゃんに最初登場させていただいた時に、うん、好きな本として紹介を、その本をさせていただいて、はい、戦国の城と59人の姫たちという本なんですけれども、はい、その本がきっかけで浜口先生とご縁をいただいて、実は防災の方の専門の先生なんだよっていうのをそこで知りまして、はい、そこから防災にも興味を持っていった次第でございます。
そして防災士の資格も取られた。
はい、そうですね、防災士の資格と、あと一般社団法人の防災教育推進協会さんの、はい、防災検定も1級を取得しております。
はい、アドバイザーもしてらっしゃる
ってことですね。はい、そうですね、アドバイザーと アンバサダーも務めさせていただいております。
一番天音さんにとって防災の中で心にこうドンと響いたのはどういう部分ですか？
そうですね、私は最初歴史が好きだったので、昔の人からずっと何百年という周期で、やっぱり防災と歴史はすぐつながっていると思うんですけれども、その度にいろいろなその当時の人たちが工夫をして、どうすれば災害をより被害を少なくできるかっていう対策を少しずつしているっていう、その時代の流れと人々のその工夫がすごく面白いなと最初思いまして、
ということはやっぱりお城作りに興味があったからこそ余計にピタッとはまったということですか？
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ浜口先生、ご専門でいらっしゃるこの防災は最初興味を持たれたのはどういうことがきっかけでいらっしゃいました？
私の場合は経歴にもあるようにも大学が防衛大学で、その後ですね、私はその、防衛省、当時防衛庁でしたけど、防衛庁陸上自衛隊の方に住みまして、でその時に住んだ時の職種がですね、いわゆる施設課っていう職種なんですね。
施設課
っていうのは物を作る施設なんですね。
物を作る、
いろんな椅子とか、あるいは橋を架けたりとかですね、そブリッジです、ブリッジ上ですね、そういう職種の、を担当したんです、最初ですね。でその中でやはり災害ってどうしてもやはりですね、絡んでくる中 で、そしてちょうど私がもう防衛省を退官して、もう早期に退職して39歳の時にですね、
若い時に、
もう早く辞めてしまったんですけど、39歳の時にちょうど私が栃木市っていうのは栃木県になるんですけど、よく栃木市は県庁所在地ありませんからね、栃木県の県庁所在地宇都宮市です。
そうですね、小学校の社会で習いました。試験にも出ました。
で栃木市の市長さんの方から、浜口君ねと、栃木市に来て副市長やってくれって言われましたね。
おお、副市長、
39歳の時ですね。それがご縁で、まさに地域防災という中で、実務として、本当の実務として地域防災ということで行政の立場でやるようになって、で、そこも数年いたんですが、そこから東京に戻ってきて、で、ちょうど東日本大震災が起こってっていうことですね。そういう流れがですね、
その副市長時代にされた地域防災の中で一番こう重きに置かれたことは何ですか？
正確に言うとですね、副市長でオファーがあったんですが、ちょっといろいろ吸ったもんでありましたね。
あ、そうなんですか。
議会で吸ったもんでありましたね。それでちょっと市のナンバー2ポストだったんですが、ちょっと吸ったもんがあって、ちょっと副市長とは別の役職になっちゃったんですが、でそこでですね、それでその栃木市の方ではまさに、この地域の防災力を高めるために自主防災組織をどうするかとか、 あと実は、当時ですね、日本で初めて、市の職員、市長以下全員が5年計画で防災士の資格を取らせるというのを私が、企画を作って、実行したんですが、その後私途中で東京に帰っちゃったんで、その後ちょっとね、市長も変わっちゃったせいもあってですね、それでちょっと途中でおっしゃったんですが、そういうようなことをやらせてもらったりとか、あといろんな地域のやはり防災教育ということで、子どもたちに対して、その頃からですね、子どもたちに対するそういう出前授業なんかも何度もずっと市内回ったりとかさせてもらってますね。
やっぱり当時としては防災意識というのは地域差が結構ありますよね。
非常に今も差があると思います。
もちろんそうですね、
今も本当にね、っていうところからすごくね、中身も濃くてね、この差はもういかんともしがたい状況ですよね。もっと言えば、後で講演のところでも話をしますけどね、10年前に熊本は地震を経験しましたよね。
その
割には蓋開けてみたら、おいおいちょっと待ってくれよと、何もできてないんじゃないのというような感じですよね。
そうですか。
10年前にあれだけ大きな地震を経験した自治体でさえ、町でさえ、今回また10年後に起こって、じゃあうまくできるかってできてないっていうね。だから本当だから、どこも何も起こってないところはますます厳しい状況になるかなと思いますよね。
起こってないのは単に運が良かっただけなんですね、と思っていいわけですね。
たまたま自分どこで起こんなかった、要は災害っていうのは後で講演で話をしますけども、やっぱり自分ごと、 に捉えるかどうかってことですよね。
あの会場のお見えの方で防災士の資格を持っていらっしゃる方いらっしゃいますか。あ、何人かお見えいただいてます。あ、でもやっぱりこの3度もなかなか災害が大きな災害が少ないところなので意識っていう部分ではちょっと難しいところもあるかもしれません。
そうですね、まあ、意識もそうです。今防災士の話が出ましたから、はい、私が申し上げればですね、実は私、はい、昔日本防災執行の理事とかもやってたもんですから思うのはやっぱり今35万人ぐらい防災しています。ところが実際に防災士になった後に、はい、まあ、個人でも団体でもいいんですが本当にじゃあ活動するとかあるいは普段から訓練に参加するとかっていう人は非常に少ないわけですよね。現実問題として結構名刺防災士とかペーパー防災士とかありますが、まあ、そういう人が多すぎるので本当はせっかく防災士になったんだったら、うん、まずは地域のいろんな防災の活動には積極的に今参加すると、ねね、そこから始まってあとはやっぱり自分でなった後で終わりじゃなくてそれからやっぱスキルアップですねするようなやっぱ、ね、ことを繰り返していくってことが大事と思うんですよね。
そういう意味では天馬さんは防災士として毎月あの、はい、ハニー FM でもお世話になってますけど、はい、それ以外にもいろんなところに出ていらっしゃいますね。
あ、はい、あの頼まれたら断らないっていうのをできるだけするようにしていて、はい、あのお伝えできる機会があったら命を守る備えしてくださいねっていうお伝えさせていただく講演とかは、うん、はい、あちこちに行かせていただいてます。
天馬さんの肌感覚でいいんですけど、はい、やはり関西でも意識の差は結構ありますか。
はい、すごくあります。
すごくあります、
はいはい、あのもう怒らないって思ってしまっている神戸の方もやっぱりいらっしゃいますし、
うん、あ、そうなんですね、
はい、多いですよね。
あの一旦大きなのが終わったという、
もう起きたから千年に一度だしっていう方もいらっしゃったり、はい、驚きながらいや活断層まだいっぱいあるしとか思うんですけど、あと大阪の方はね北部地震が終わりになってからすごく意識が高まったり、はい、すごく個人差があるなっていうのはやっぱり感じます。
そうなんですね、うん、今の阪神淡路は31年、
はい、
あ31年で失礼しました、はい、経ってますでしょ。で熊本は10年ですよね。このあたりはやっぱりもう一度起きたらさっきの話じゃないけど1000年に一度ぐらいと思っていらっしゃるんでしょうか、地域の方々。
まあ、地域というよりも一回大きな地震があってそんなにその5年10年の単位でまた同じ場所で起こるなんて普通の人はあんまり考えたくない、は
い、考えたくないですね、意識的に。
そうしたらそうは言っても起こることがあることを証明されたわけですよね、は
い、証明されてしまいました ね。
ですからその阪神この神戸なり阪神地域だってまたいつ起こってもおかしくないし、まあ、日本中どこに住んでいても基本的にはリスクは同じだと思ってますね。
天田さん自身はそういう地震の方 の、あのこう揺れとかを怖かった思い出はありますか。
そうですね、私がその大地震を経験したことが、はい、東日本大震災が当時2歳とかでして、はいはい、やっぱりその時の状況をあのリアルに覚えてるわけではないんですけれども、はい、ただやっぱり母から保育園から引き上げるのがすごい大変だったとか、まあ、そういう実体験の話を聞いていると、はい、そういう地震がやっぱり起きるんだなっていうことをすごい思いますね。で、先ほどその千年に一度だからっていうお話があったと思うんですけれども、はい、やっぱり歴史で見ていても安政の東海地震とか南海地震などはもう1日でもまた大きな地震が来たりとか、まあそれ以外にも2年の歳月が経ってまた大きな地震が来たりっていう、やっぱり歴史的にも残っているその証明されていることがあるので、やっぱりそれをもっといろんな方に知っていただきたいなと私はすごい思います。
じゃあ、活動の中でもそんなお話はされるんですか。
そうですね、やっぱり歴史が好きっていう人があまりこの防災の方々多くはないので、歴史からもやっぱ防災を知ることができるんだよっていう、その新しい興味 の入り口を
そうです、ね、
はい、作れたらなと思ってます。
はい、浜口先生すいません止めてしまいました。
はい、まあ、そういう意味では、まあ、諸本さんが言ったようにですね、はい、まあ、日本の歴史の教科書っていうのは戦争とか政治とか文化とか そういうふうなことは載ってます、バーッと。ところが防災に関して、災害に関してはせいぜいですね、関東大震災があって、阪神・淡路大震災、東日本大震災ぐらい載ってます、なんですよ、教科書に。だけど本当は今、諸星さん言ったように、もう実は日本では刻々と災害が起こってきたわけですね。
そうですね。
それに起こった後のいろんな話いっぱいあるわけですよ。あるわけですね。もっと言うとですね、例えば日清戦争がありますね、
はい、
1894年から起こって5年に終わった。で、日清戦争は載ってます、歴史の教科書に。で、かつ何人亡くなりました、戦死しましたって載ってます。ところが翌年起こった明治三陸地震津波、ね、これ載ってないんですが、ただ死者の数は明治三陸地震津波の2万3000人亡くなってるんですよ。ただ戦争で亡くなった人よりも、
はい、
翌年起こった津波で亡くなった人が多いんですよ。だけど教科書に載ってないんですよ、
はい、そっか。
だからもし東日本大震災もですね、東北地方っていうのはもう定期的に大きな津波来てますから、はい、これをちゃんと伝えて、もう地震があったら空振りでもいいから海から離れる、すぐに離れる、高いで避難するっていうのが続いていればですね、まあ、多分東日本大震災の時も、あの津波による犠牲者はですね、まあ、かなり今よりも、今亡くなった方よりも減った可能性があると思うんですよね、はい、それを伝えていくっていうね、歴史を含めてですね。
じゃあ伝えていくも大事、そして知ろうとする、自分事として知ろうとする気持ちも大事ということですね。じゃあ日頃からね、そういうお二方たっぷりと防災意識が高いので、どういう具体的な準備をしていらっしゃるか、ちょっと聞かせていただけますか。じゃあ天音さんからお願いしていいですか。
私は、学校が家から8キロ離れたところにあるんですけれども、
ね、
はい、少し歩くには遠い場所なんですけれども、ね、時間を見つけて、学校から家まで実際に歩いて帰ってみるということをやりまして、
はい、
実際にどういう道が危ないのかとか、やっぱり例えばブロック塀があるところは崩れる可能性があるっていう知識はあっても、はい、実際自分が帰るときにそういう道があるかどうかっていうのが分からなければ帰れなくなってしまうっていう危険性があるので、まあ、自分事として、まあ、捉えるっていうのを、まあ、実践してみようと思ってそれをたまにやっております。
そうですか、はい、浜口先生はいかがでしょう。
私はやはり家族、自宅での防災ということの中でですね、
はい、はい、
まあ、よく言われるのは
水
食料って言いますね、
はい、
で、まあ、最近はトイレってありますが、
トイレ、そ
う、じゃあもう一個あった方がいいよねという、
もう一つですか。
もう一個って言うんです、はい、何かと紙です。
なるほど。
簡易トイレを何個用意してても紙の中あったらどうやって拭きますか。
そうですね、
手で拭きますかって話。
本当です ね, ね,
ですよね。だから私も紙、まあ、トイレットペーパーですね、はい、トイレットペーパー相当うちは備蓄してます、ね、だからそういう意味で。
どのくらい、
どのくらいありますかね。結構ありました。結構
4ロール入ってるのを
よく言う、よくね、私に家の中で冗談で言うのは、新聞紙も新聞取ってるから、はい、最悪でも新聞紙でもいいかとかねしますけどね。ただやっぱり、ね、トイレットペーパーね、これ意外と ね水、食料、
はい、
簡易トイレはまだみんな用意してても、あと充電、充電器と、はい、意外と紙っていうと、あ、トイレットペーパーってそんなに皆さんどのくらいですからって感じですよね。
そうですね、う
ん、じゃあ1週間10日もし
まずは
っていう時にトイレットペーパーぐらいはやっぱり家族分ぐらいはやっぱり用意してた方がいいと思うんですよ ね。
そうですね、お水と同じぐらい大事です ね,
ですね、はい、
そうですね。で、日頃持ち歩いていらっしゃるもので何かないですか、防災用に。
そうですね、一応学校 の, カバンになんですけれども、はい、ライトと笛がついているキーホルダーを、はい、カバンの中には入れております。
これは以前、はい、天馬さんからもご紹介いただいて、
はい、
私もプレゼントしていただいたので必ずバッグの中に入れてます、
はい、ありがとうございます。今日もいくつかプレゼント。
そうなんですか、
はい、
ライトがつくのと笛
と、
これやっぱり閉じ込めの時に声が出な い,、
はい、出ない、
で暗かったらこうピカピカすることでっていうので、はいはい、それを持ってる、
はい、あとはですね、はい、なかなか使う機会があるかはその笛とかよりは優先度は低いんですけれども、はい、防災士を取るときに、 あの AED とか、
あの
人命救助 の、うん、あの講座があるんですけれども、はい、そこで、はい、あの話ですごい気になったのが、人工呼吸をできる方があまりいないという、正しいやり方を、はい、しっかりしている方があまりいないっていうのを聞いて、はい、確かに学校であの授業をやるときは人工呼吸までやらないですね。はい、あの副胸骨圧迫までをやっているので、はい、その人工呼吸の際に汚物があの戻ってきてしまうのを、はいはい、その感染症などを防ぐための、うん、なんかビニールみたいなのがあるんですけど、それも一応主事は知っています、はい、
そうですか、完璧ですね、
はい、さすがです
さすがですね、で、はい、先ほど歩くところもチェックされてたとおっしゃいますけども、はい、サンダーは結構アンダーパスの場所があったりしますよね。
多いんですよね、
うん、だから天馬さんご自身も、はい、番組の時に来てくださるのに、はい、雨の日には、はい、なるべく避けるっておっしゃってましたね。
そうなんです、アンダーパスのところだったり水がすごく溜まっているところは通らないようにって、普段からね溜まるところって同じような場所だったりするので、わざわざそういうところを通らずにちょっと 遠回りでもそこを避けるようにはしてます、
あの先生やっぱりこういうふうに日頃から持ち物も含めて道も含めて意識してるってことが自分を守る大きな一歩でしょうか。
やはり何もない時に普段にやっぱり考える、はい、想像する、はい、それがまず油断を防ぐっていう、油断でもない、やっぱり油断がやっぱり怖いと思うんですよ。
油断が一番
怖い。だから普段から何もない時に、じゃあ例えば自分の家からもし避難所になった場合に指定される学校まで歩いてみた時に、はい、まあ、諸部さんも言ったように、ね、その家から学校まで避難所になっているところまでのところに何か危険な建物はないかとか、危険な、ね、あこのかこのブロック塀がないかとか、
はい、
そういうふうなのを普段から自分の目で歩いて確認しておくと、実は避難するときにそこに気を使いながら、まあ、避難できるので、そういう平時の取り組みですよね。
そうですね、意識づけですね、結局ね。じゃあ、 あの先生はどういうものを持ち歩いていらっしゃいますか。防災、
私はマスクと、はい、あとは笛は持ってますね。あ、やっぱり笛、はい、だいたいあとは今日はちょっと気を持ってきてないんですけど、普段東京にいるときはですね、まあ、ちっちゃいポーチの中に、はい、まあ、薄い量の少ないウェットティッシュとかと、
あ、ウェットティッシュ
とか、
はい、
あといろんなこの防災の小物
っていう小物、ご自身用の
小物をちょっと一応持ち歩いて、はい、カバンの中にですね、
はい、うん、そういうご準備されてらっしゃる方いらっしゃいますか。カバンの中にとか笛とかっていうのはなかなか、ね、難しいとこなので、ぜひ今日この、 あの番組をお聞きいただいたこの時からマイ防災を動かしていただけたら嬉しいなと思います。
あとは、はい、この時期暑いじゃないですか。
暑いですね、
まあ、暑いし、はい、あと突然最近はゲリラ豪雨もあるじゃないですか。意外とやっぱり折りたたみ傘はもう常にもう常備品ですよ今の、ね、まあ、折りたたみ傘の場合によっては日傘になりますから、
はい、暑
かったら場合によっては、はい、もう本当ちっちゃく、ね、もう今折りたたみ傘も常備として常に持ち歩いた方がいいと思います
よ
ね。
そうですか、はい、意識づけということで、じゃあ、 あのそろそろちょっとお時間がやってきましたので、ぜひ会場にいらっしゃる皆さん、またこの番組を聞いてくださっている皆さん、リスナーさんにメッセージを、じゃあ天音さんからお願いします。
はい、私はですね、やっぱり防災とか災害って聞くとすごい重いイメージがあったりとか、難しいっていうイメージがやっぱり多いと思うんですけれども、そういうイメージを持たずに、やっぱり日頃から楽しんでというか、自分の日常に取り込んで、気軽に防災を始めていってほしいなとすごい感じます。なので、まあ、この番組を聞いてくださっている方も、まあ、そのようなことを、まあ、ご自身でやってみたりとか、まあ、知り合いの方にも、まあ、話してみたりとかっていうのを少しずつ広めていっていただけたらなと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ浜口先生もお願いします。
まあ、繰り返しになりますけど、やはり災害は一言じゃなくて自分ごととして、例えば今回熊本地震が起こりましたけど、あの熊本の地震でのああいう避難者の生活なり避難生活とか見てて、あ、これは熊本で起こったことだから自分たちには関係ないと思うんじゃなくて、自分たちも同じようなね、環境状況に置かれる可能性があるんだと いうようなことを想像しながら、じゃあ自分たちはそういう災害があったときにどういうふうな行動をすればいいかとか、どういうものを備えておけばいいのかというようなことも普段からしっかりと考えながら、ね、生活してほしいなというふうに思いますね。
ありがとうございました。では田山さん、いつも番組でお伺いしてますけれども、はい、今お家の中で、はい、お金をかけずにできる防災って言ったら何でしょうか。準備だけでいいんですか。
はい、たくさんあるんですけど、はい、やっぱり自分家が今こう揺れたらどうなってるかなって考えてもらって、はいはい、寝るところだけでも安全にするとか、落ちてこない場所をたくさん作るとか。
忘れがちですね。
寝てるときは意識してないので、
意識してない
です、はい、でも落ちてくるのはね、落ちてきちゃうので、はいはい、本当にあの安全地帯をたくさん作ってもらいたいなって思います。お金かけずにもできるので、
ね、そうですよね、はい、今日だから皆さんお家に帰られてご自身が眠られる、うん、頭のところですね。まず頭を守らなきゃいけないから、
はい、もうね、今いろんなもの、ちょっとしたもの、スマートフォンが落ちても怪我したりとかもするので、はい、寝る場所、はい、落ちてこないようにしてほしいなって思います。
で、南海トラフが5分でしたかしら、もう少しですか、揺れるのは、揺れる時間は
5分とか、
5分ぐらい、はい、5分ぐらいということは長めの演歌を聞くぐらいの長さがあるということ で、 、はい、でその間を命を守る動作ができるかどうかって言ったら、はい、突っ張り棒とかは、はい、あれは完全ではなくて、
どの、ね、あの、うん、家具の転倒防止にしても、はい、完璧ではないですもんね。逃げる時間をあの稼いだだけって思って、はいはいはい、思ってます
という意識で、はい、やったから大丈夫じゃなくて、はい、5分揺れてる間にあの自分の身を守る状況を作れるか、これで大丈夫かということをお家に帰って、特に寝室見回していただけたら、今日の気軽にマイ防災の一つを、ね、していただけるんじゃないか。先生、何かございますか。ありがとうございます。じゃ あのそろそろお時間になって、この後はブース紹介もしていきます。で、今お話しあったトイレットペーパーもとても今日は
そうなんです。いいものあの私もトイレは備えてても、トイレットペーパーを忘れがちだなってずっと思っていて、はい、ちょうど一人1週間分のトイレットペーパー圧縮したものを、はい、これは絶対リタプロジェクトで作ろうということで、はい、作って今日お持ちしています。はい、コンパクトで、しかも今日は皆さんになるべくあの手に取っていただきたいので、あのとってもお手頃価格にしているので、はい、よかったらぜひご覧ください。
以前番組でお伺いしたら70メートルある
そうなんです。
で、普通のトイレットペーパー、この間調べたらだいたい30メートルから1ロールが40メートルがあって、だいたい2つ分ぐらい、そうなんです。だから1人だったら、まあ、1週間
は1週間分のトイレットペーパーが本当にコンパクトになっているものが出ているので、しかもアルミ であの、そうですね、圧縮されているので、はい、カビとかあと濡れない、
そうですね、
いうふうになっているので、よかったらぜひ、はい、
長期保存に向いていますね、
はい、長期保存に向いています。10年、はい、10年保存です。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました。じゃあそろそろお別れということで、今日の10周年の記念を題しての気軽にマイ防災スペシャル編、お迎えしたゲストは一般財団法人防災教育推進協会の理事長でいらっしゃいます浜口和久さん、そして戦国プリンセス博士ちゃんこと諸星天音さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。